皆さんこんばんは。オープン礼拝にようこそお越しくださいました。みんなも見てますか？ちょっとちょっとふざけてましたが、今日は私は子供たちと一緒に聖書のビデオを見てました。どんな話かっていうと、パウロのお話でした。でそれで結構可愛くない CG のアニメだったんですけど、それを見ていて、でもなんかすごくその感動しました。パウロっていう人の人生を、まあ、聖書の物語として知ってましたけど、まあ、ちょっとこんなアニメーションでより感動したとは驚きましたけど、アニメーションで見るとより感動しました。なんかパウロっていう人がもう本当にクリスチャンを迫害して恐ろしいからみんな逃げ回ってて、なんだけどそのパウロが変わって本当にイエス様に出会って変わって、みんなの前で罪人の中でも自分は最悪ですって言って本当に変えられたことを、それでも変えられて神様の計画のために導かれるっていうところを見ました。すごく感動した。城壁のところから壺に入れられて脱出したところをすごく感動した。そうじゃないんですけど、壺に入れられてパウロが敵にというか昔の味方、もうちょっと長くなるんでやめますけどもでもそうですね、パウロが変えられたっていうところを見ました。で神様の計画がなされるっていうことをそのビデオを見て感じました。私たちも本当にまあなんか最悪と言えるんではないでしょうか。言えるかなでもなんか神様の前にしたら最悪の罪人だと言えるのではないでしょうか。時々まあ割とマシな人間やろと自分のことを思って生きている時もあるけど、時々最悪やなっていうふうに自分のことを思う時もあります。まあ、そういう時にもでも神様の計画がなされるっていうことを感じて生きていけたらなと思っております。今日はそのようなことがメッセージで語られるのではないかと期待をしております。それでは賛美していきましょう。ご無理でない方はお立ちください。詩編51編です。
私に清い心を作り、揺るがない霊を新たにして、あなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を取り去らないで、雪より白く 清めてください主よ。あなたの救いの喜びをもう一度私に返してください。砕かれた魂であなたに向かって歌う私の人生をあなただけのために生きる。砕かれた魂であなたに向かって歌う私の人生をあなただけのために生きる。砕かれた魂であなたに向かって歌う私の人生をあなただけのために
それではメッセージの前に勇気を出してという賛美をしていきたいと思います。
Oh my God.
それではメッセージの前に司会者がお祈りいたします。どうぞお座りください。お祈りいたします。天にいらっしゃる父なる神様、私たちが今いろいろな背景のところからこの場に集まり、また画面の前であなたを礼拝するために集まりました。ありがとうございます。これから井上先生を通して語られる御言葉をしっかりと聞き受け入れることができますように、あなたが導いていてください。感謝してイエス様の御名によってお捧げいたします。アーメン。
はい、皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。今日もですね、この教会に集まってくださった皆さん、そして、オンラインで参加してくださっている皆さんを共に歓迎したいと思います。今日は9月11日、そう、今年も 9/11 を迎えました。いや、もちろん 9.11 なんて知らないという人も皆さんの中にいらっしゃるかもしれません。そしてもしかしたらその時まだ生まれてなかったという人もこの中にいらっしゃるかもしれません。けれども21年前のあの大きな出来事を覚えるということ、そこから考えて学ぶということ、それはとても大切なことだと、そういうふうに考えています。同じように聖書に書かれた大きな出来事から私たちは多くのことを学ぶことができるのだと、そのように信じています。私たちは今サウルという人がイスラエルの王となっていく、その物語を読み進めています。 9.11 が歴史を大きく動かしていったように、イスラエルに王が立てられる、このことを通して神の民イスラエルの歴史が大きく動き出すことになるのです。今日もサムエル記を通して神様がどのようなお方であるのか、そして神様が私たちに一体何を見せてくださっているのか、そのことを共に考えていけたらと思っています。それでは聖書を読んでいきましょう。本日の聖書箇所、第一サムエル記の10章をどうぞお開きください。旧約聖書の第一サムエル記の10章14節から読んでいきたいと思います。聖書をお持ちの方はですね、ぜひ開いてみてください。サムエルの物語を、そしてサウルの物語を、今日は続けて読んでいくことになります。第一サムエル記の10章14節から27節まで、それではお読みいたします。サウルの叔父は彼とそのしもべに言った。どこに行っていたのか。サウルは言った。メロバを探しにです。どこにもいないと分かったのでサムエルのところに行ってきました。サウルの叔父は言った。サムエルはあなた方に何と言ったか私に話してくれ。サウルは叔父に言った。メロバは見つかっているとはっきり私たちに知らせてくれました。しかしサムエルが語った王位のことについては叔父に話さなかった。サムエルはミツパで民を主のもとに呼び集め、イスラエル人に言った。イスラエルの神主はこう言われる。イスラエルをエジプトから連れ上り、あなた方をエジプトの手と、あなた方を圧迫していたすべての王国の手から救い出したのはこの私だ。しかしあなた方は今日、すべての災いと苦しみからあなた方を救ってくださるあなた方の神を退けて、いや、私たちの上に王を立ててくださいと言った。今部族ごと分断ごとに主の前に出なさい。サムエルはイスラエルの全部族を近づかせた。するとベニヤミンの部族がくじで取り分けられた。そしてベニヤミンの部族をその氏族ごとに近づかせた。するとマテリの氏族がくじで取り分けられた。そしてキシュの息子サウルがくじで取り分けられた。人々はサウルを探したが見つからなかった。人々はさらに主に、あの人はもうここに来ているのですかと尋ねた。主は、見よ、 彼は荷物の間に隠れていると言われた。彼らは走っていって、そこから彼を連れてきた。サウルが民の中に立つと、民の誰よりも肩から上だけ高かった。サムエルは民全体に言った。主がお選びになったこの人を見なさい。民全体のうちに彼のようなものはいない。民は皆大声で叫んで、王様万歳と言った。サムエルは民に王権の定めについて語り、それを文書に記して主の前に納めた。それからサムエルは民を皆それぞれ自分の家へ帰した。サウルもギブアの自分の家へ帰っていった。神に心を動かされた勇者たちは彼についていった。しかし横島な者たちは、こいつがどうして我々を救えるのかと言って軽蔑し、彼に贈り物を持ってこなかった。しかし彼は黙っていた。青年サウルがイスラエルの王に選ばれる。預言者サムエルの口を通してこの重大な出来事がサウルに告げられました。なぜ私なのか、どうして私が王なのか。おそらくサウルは大きな驚きとともにサムエルの言葉を聞いたことでしょう。一見信じがたいことが不思議な印を通して明らかになっていきます。そしてサウルがこのことを現実として自分のこととして受け止めていくのです。神様の選びと導きというのは本当に不思議なものです。私たちもまたサウルと同じような経験をすることがあるかもしれません。なぜ私がと思えるような、そんな不思議な導きを体験することが私たちにもあるのではないでしょうか。サウルはこの神様からの不思議な導きを信仰を持って受け止めていくことになります。新しい心が与えられ、新しい人に変えられ、そしてサウルは王としての召命を自らのこととして受け止めていくのです。しかしこの時、新しいイスラエルの王が誕生したことを知っていたのはサウル本人と、そして預言者サムエルだけでした。イスラエルの民はまだ新しい王が一体誰であるのかということを知らされていませんでした。今日お読みしましたこの箇所は、これから全イスラエルに対して選ばれた王が一体誰であるのかが明らかにされていくところであります。新しくイスラエルの王として立てられたサウル、この若きサウル王のことが預言者サムエルを通していよいよイスラエルの民に告げ知らされていくのです。結論から先に言うのならば、新しい王の選出はイスラエルに分断をもたらしてしまいます。もう一度10章の26節と27節をご覧ください。サウルもギブアの自分の家へ帰っていった。神に心を動かされた勇者たちは彼についていった。しかし横島な者たちは、こいつがどうして我々を救えるのかと言って軽蔑し、彼に贈り物を持ってこなかった。しかし彼は黙っていた。サウルは自らが王として選ばれたことを信仰を持って、また新しい心によって受け入れていきました。ところがイスラエルの民全部が新しい王を歓迎したのかというと、そうはならなかったとサムエル記は告げるのです。ある者たちは歓迎し、またある者たちはサウルのことを拒絶したと書かれています。サウルが国の指導者となることを賛成する者もいれば、反対する者もいた。これは人間の社会においていつでも起こりうる自然な反応ではないかと思うのです。今年はですね、すでに韓国、フランス、そしてフィリピンで大統領選挙が行われまして、新しい指導者が誕生しました。そしてつい最近イギリスでも新しく首相が選ばれたというニュースが流れてきました。新しく選ばれた国のリーダーを誰もが喜んだのかといえば、もちろんそんなことはありません。 新しい大統領や新しく首相となった人を喜び迎える人もいれば、不支持を表明し、そして受け入れようとしない人も必ずいるのです。サウル王の即位についても同様でした。新しく立てられた王に喜んで従う者もいれば、サウルを軽蔑し拒絶し、そして従おうとしない者たちもいたというのです。サウルにとってこれは王となっていく上での最初の試練となりました。自分が王に選ばれた、サムエルに油を注がれて王となった。サウル自身はそのことを神様のご計画と信じ、そしてそのことを神様に委ねる、そういうことにしました。それでもイスラエルの民がサウル王を支持してくれる保証はどこにもありません。なぜならばサウルは王としての実績をまだ何も持ち合わせていなかったからです。王として何かをしたわけでもなく、また王として信頼を得たというのでもありません。イスラエルの民がサウルを王として迎え入れる理由はまだ何もなかったのです。私たちはどうでしょうか。神様が私たちを選ばれ、そして私たちに信仰を与えてくださった、そのことを私たちは神様の恵みとして受け止めたのです。けれども私たちが世の中に出ていくときに、人々がどんな反応をするのかということは全く分かりません。私がクリスチャンである、私が信仰を持って生きている、その信仰を受け入れ、そして認めてくれる人も中にはいるでしょう。しかしその信仰を軽蔑し非難し拒絶するような人も確かにいるのです。神様が私のことを愛してくださっている、私の罪を許し、私を祝福し、私を神の子供としてくださっている、そのことを私たちは神の前で受け止め、そして神の恵みとして感謝するのです。神様と私の関係において、このことはいつでも真実です。間違いがないのです。しかし私たちが信仰を持ってこの世界で生きていくときに、その信仰は試されることになるのです。サウルもまた王となった自分を試されていくことになります。神に選ばれたものであるということが人々からこれから試されていくことになる。サウルはそのことが分かっていたのでしょう。何の自信もない、何の保証もない、自分が王であると堂々と言えるような何も持っていない。だからこそサウルが最初に取った行動は自分を隠すという選択でした。14節ご覧ください。サウルの叔父は彼とそのしもべに言った。どこに行っていたのか。サウルは言った。メロバを探しにです。どこにもいないと分かったのでサムエルのところに行ってきました。メロバを探す旅から帰ってきたときに、サウルの叔父が彼に尋ねました。サウル、あなたは3日間も一体どこに行っていたのだ。あなたの父上キシュは本当にあなたのことを心配していたのだ。この質問にサウルは答えます。メロバを必死になって探していたこと、けれどもどこにもメロバが見つからなかったということ、そしてメロバの居場所を尋ねるために預言者サムエルに会いに行ったということをサウルは正直に答えます。するとサウルの叔父はサムエルが何と言ったのかをさらに尋ねてきたのです。続けて15節16節、サウルの叔父は言った。サムエルはあなた方に何と言ったのか私に話してくれ。サウルは叔父に言った。メロバは見つかっているとはっきり私たちに知らせてくれました。しかしサムエルが語った王位のことについては叔父に話さなかった。サウルは問われるままに正直に答えました。メロバはすでに見つかっていると預言者サムエルが教えてくれました。だから私たちはここに帰ってきたのです。サウルは事実をありのままに答えたのです。しかし全てではありませんでした。 事実を半分だけ話したサウル、そして後の半分を彼は隠していたのです。なぜ隠したのでしょうか。自信がなかったからではないのか、そのように考えてみます。確かに預言者サムエルを通して自分が王になると告げられたサウルでした。三つの目に見える印を通して、それが間違いなく神のご計画であるということを知らされたサウルでした。新しい心を与えられ、そして神に選ばれたことを認め、託された使命を受け止めていく。サウルは確かに王として召された自分であるということを信じました。確かに信じたのだけれども、民はそれを認めてくれるのだろうか。自分が王となることを民は受け入れてくれるのだろうか。サウルの心がどんどんどんどん不安になっていきます。自信を持つどころか、自信なんてこれっぽっちも感じることができない。王となる資格が自分にあるのか、王としてやっていく力が自分にあるのか、王とは一体何者であるのか、そんなサウルの心の声が聞こえてくるようなのです。私たちはどうでしょうか。神様と出会い、神様の愛を知りました。罪の許し、永遠の命が本当にあるということを私たちは信じました。そしてイエス・キリストによって救われ、神の子供とされ、神の家族となりました。けれどもクリスチャンとして生きていくことはそんなに簡単なことではありません。いろんな誘惑があり、困難や試練もある。信仰を持って生きていく力とか、クリスチャンとしてやっていく自信が自分にあるのだろうか、考えれば考えるほど不安になっていく。焦りと緊張が湧き出てくる。だから自分はクリスチャンです、教会に行っています、堂々と答える自信をなかなか持てない。だから隠すのです。だから黙っているのです。私は高校1年生の夏、15歳の時に神様を信じて洗礼を受けました。神様に愛されて、そして許されているということを知りました。そして洗礼を受けました。それは私にとって本当に大切なことであり、そして私にとってなくてはならない大切な決断でもあったのです。でもそれを学校の友達に堂々と言えたのかというと、そうではなかったのです。俺は洗礼を受けた、俺はクリスチャンになったんだ、それを学校の友達の前で言えない自分がいました。そんなこと言ったらどう思われるんだろうか、笑われたりからかわれたりしないだろうか、変な目で見られたり、あるいは嫌な顔をされたりしないんだろうか。言われてもいないことを想像してみたり、あるいはありもしないことが起こるような気がして、そしていつもビクビクしている、そんな自分であったことを今でもよく覚えています。青年サウルがサムエルの言葉を隠したこと、それを決して人事だとは思えません。王となることを話せなかったこと、それも本当に痛いほど分かるような気がするのです。この後預言者サムエルは新しく建てられた王を人々に宣言していくことになります。そこでもサウルは自信を持てないまま自らを隠したと書かれているのです。続けて17、18、19節を見ていきましょう。サムエルはミツパで民を主のもとに呼び集め、イスラエル人に言った。イスラエルの神主はこう言われる、イスラエルをエジプトから連れ上り、あなた方をエジプトの手と、あなた方を圧迫していたすべての王国の手から救い出したのはこの私だ。しかしあなた方は今日すべての災いと苦しみからあなた方を救ってくださるあなた方の神を退けて、いやー私たちの上に王を立ててくださいと言った。今部族ごと分断ごとに主の前に出なさい。ミツパに集められたイスラエルの民、その民に向かってサムエルが語り始めます。出エジプトを導かれた神、そしてイスラエルを導き出された神、あなた方をすべての敵から救われた神、 神の導きがあり、そして神の手によって守られてきたイスラエルです。そんなイスラエルが今王を求めている。神を退けて王を求めている。サムエルの大変厳しい言葉です。民を戒めるとても重い言葉です。しかしそれは神への信頼を失うなというメッセージでもありました。主なる神への信頼のもとに今からイスラエルに王が立てられていくことになります。王が選ばれていくことになります。そのためにくじが引かれたと言います。王を選ぶにあたり、人間の考えやあるいは人間の思惑が入り込まないように、あえてくじという方法が用いられました。くじを引くところに神の手が働くのだと皆が信じる。こうして十二部族の中からまずベニヤミンの部族が取り分けられました。次にベニヤミン部族の中からマテリの氏族が取り分けられました。さらにそのマテリの氏族の中からキシュの子サウルが選ばれたというのです。ここに神の御心が明らかにされました。イスラエルが待ち望む王がいよいよ選ばれました。その名はサウル、ベニヤミン族のキシュの息子。その人があなた方の王である。しかし人々はその時サウルの姿をすぐに見つけることができませんでした。サウルがどこにいるのかも分かりません。それで民は尋ねたのです。22節と23節、人々はさらに主に、あの人はもうここに来ているのですかと尋ねた。主は、見よ、彼は荷物の間に隠れていると言われた。彼らは走って行って、そこから彼を連れてきた。サウルが民の中に立つと、民の誰よりも肩から上だけ高かった。サウルは決して逃げ出したわけではありませんでした。全イスラエルが集うミツパにサウルもまた来ていたのです。来ていたけれども見つからなかった。荷物の間に隠れていた。なぜでしょうか。自信がなかったからではないのか。サムエル記はですね、ここで不思議な表現を使っているんですね。22節のところを見ていただきたいんですけれども、姿の見えないサウルの居場所を預言者サムエルにではなくて主に直接尋ねたと書かれているんです。さらに民の問いに対して答えたのもサムエル、預言者ではなくて主ご自身が答えたと書かれています。サウルが荷物の間に隠れていると言われたのは主であった。私はここにイスラエルの民の信仰が表されていたのではないかと考えました。私たちに王を立ててくださいと預言者サムエルに求めたのはイスラエルの民でした。そしてサムエルの前でくじが引かれ、そしてそこに新しい王が選ばれたということを知ったのもイスラエルの民でした。でも彼らは人間が選んだ王を求めていたのではありません。神によって選ばれ、神によって立てられた王を必要としていたのです。それゆえサウルの居場所を主に尋ね、そして主もまた民に答えたと書かれているのではないか。もちろんイスラエルの民が 100% 純粋な完全な信仰を持っていたのではありません。彼らの中にさまざまな思惑があり、いろんな動機が隠されていたのもまた事実です。ですから主を退けて王を求めたとサムエルから戒められたのも当然なのかもしれない。それでもなお彼らは神の民であり、神の国の王を求めていたのです。それゆえにサウルが皆の前に連れてこられて、そこに立った時、誰よりも背の高いサウルの姿を見て、民はそこで喜びを爆発させたというのです。24節、サムエルは民全体に言った。主がお選びになったこの人を見なさい。民全体のうちに彼のようなものはいない。 民は皆大声で叫んで、王様万歳と言った。いつの時代にも人々は優れたリーダーや指導者を求めるものです。国をまとめ民を導く自分たちの王を探し求めるものです。詩式の一番最後に書かれていた言葉をここで思い出したいと思います。どうぞお聞きください。詩式の一番最後で、イスラエルには王がなく、それぞれが自分の目に良いと見えることを行っていたと書かれています。イスラエルには王がなく、それぞれが自分の目に良いと見えることを行っていた。詩式の21章23節に書かれている。エジプトから約束の地カナンに導かれたイスラエル十二部族でした。けれども王がいないまま、それぞれがバラバラに、それぞれに良いと思われることを行っていた時代、混乱があり不信仰があり困難を極めていた時代、戦争があり貧困があり、そして不安定な生活を強いられていた時代、だからこそ民は王を求めたのです。イスラエルが分裂し散り散りバラバラになっていくことを誰も望まなかった。選ばれた神の民としてイスラエルが一つとなっていく、そのことを民が願い求めていた。そして今彼らの目の前に主によって選ばれた王が立っているのです。主によって立てられたサウルがそこに立っているのです。それゆえに民は今や喜びを爆発させ、そして大声で王様万歳と叫ぶのです。この時サウルは一体どんな顔をしてそこに立っていたのでしょうか。新しく選ばれた大統領のように自信満々で笑顔を振りまいていたのでしょうか。いいえ、おそらく青年サウルは極度の恐れと緊張を感じながら身震いしていたのではないか。これから待ち受ける王としての務めと責任を重く受け止めていたのではないか。そんなふうに想像してみます。何よりもサウルが王となることを全ての人が喜んだのではありませんでした。一番最初に確認したように、喜んで若き王様に従った人もいれば、サウルを軽蔑し、そして冷たい態度を取った横島な者たちもいたのです。しかし私たちは今サウルと共に心に刻みたい言葉があります。それはサウルを選んだのが主なる神ご自身であるということでした。主がお選びになったこの人を見なさいというサムエルの言葉、サムエルを通して語られた主の言葉に聞くものでありたいと思うのです。皆さんもご存知のように、このオープン礼拝というのは青年による青年のための青年礼拝、そのようなコンセプトで始められた礼拝です。そして今もそれは続いています。もちろん青年以外の人にも、そしてクリスチャンでない人たちにも開かれたオープンな礼拝であります。このオープン礼拝には全体をまとめる一人のリーダーが立てられています。さらに受付、音響、パワーポイント、そしてバンドにコーラスにワーシップリーダー、各部門にもそれぞれリーダーが立てられています。私は青年主事としてこの礼拝でのメッセージについて、御言葉についての責任を預けられています。でもそれ以外のことはオープン礼拝を作り上げていく上で、各部門の立てられたリーダーと、そしてそこに与えられた奉仕者たちが作り上げていく。リーダーや奉仕者たちはそれぞれ主によって選ばれ、主によって立てられた者たちです。人間の願いとか人間の思惑ではなくて、主に選ばれ、主に導かれた一人一人なのです。もちろんそれぞれのリーダーや奉仕者がパーフェクトなわけではありません。それぞれに弱さがあり、欠けがあり、そして不十分さがあります。奉仕を通して限界を感じる時もあり、失敗することがあり、うまくいかないことだってあります。 人の信仰者として悩み、落ち込み、うなだれてしまうこともあります。でも私たちには一つの確信があります。それはオープン礼拝の本当のリーダーは私たちの主イエス・キリストだということです。主によって招かれた人々がここに集い、主によって立てられた奉仕者が奉仕を捧げ、そして主ご自身がここにいてくださってこの礼拝を喜んでくださっている、その確信のゆえに毎週毎週各部門のリーダーや奉仕者たちと一緒に準備をし、練習をし、相談をし、そしてこの礼拝が捧げられている。私は御言葉を語る奉仕者の一人として、でも今ここで礼拝を捧げられているということがどんなに大きな祝福であり喜びであるのかということを毎週実感させられているのです。若き王として新しいイスラエルのリーダーとして選ばれ、また立てられたサウルです。サウルがこれから王として立ち上がっていくために、もちろん預言者サムエルやまたイスラエルの民の協力が不可欠となっていくことでしょう。でも何よりもサウルを支え導くのは御言葉の約束なのです。主がお選びになったこの人を見なさいという約束の言葉がサウルを支えていくのです。私たちもまた主によって選ばれたものです。主が私たちにタラントを与え、主が私たちをそれぞれの働きに立ててくださっている。そして私たちを支えるのは御言葉による約束です。主がお選びになったこの人を見なさい、主がお選びになったあなた自身を見なさい。主によって選ばれたものとして、主によって立てられた主のしもべとして、これからも喜んで主に仕えるものでありたいと、そう願っています。一言お祈りをさせていただきます。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。神様、今日も私たちを礼拝の民として、またあなたを喜び賛美するこの礼拝の場へと招いてくださったことを心から感謝いたします。サウル王の即位はあなたのご計画であり、壮大な神の物語の一部であるということを今日も心に留めたいと思います。サウルもまたイスラエルの民も皆完全な人ではありませんでした。それぞれに弱さがあり、限界があり、不完全な者たちでありました。それでも神様、あなたは主に仕え、主の民として神の国を立て上げる働きを彼らに委ねられたのです。主よ、あなたは私たちにも大切な働きを委ねてくださっています。私たちを選び、私たちに委ね、そして主の栄光を表す礼拝の民としてくださることを今日も感謝いたします。このオープン礼拝もまた毎週毎週委ねられたものをみんなが持ち寄って作り上げていく礼拝です。あなたはそのことを本当に喜んでくださり、そしてそこで私たちを用いてくださるお方です。これからも私たちは御言葉の約束に立ち、あなたのご計画に従い、主への信頼とともに礼拝を捧げていきたいと思います。どうかあなたに喜ばれるこの礼拝を私たち自身もまた喜び、そしてここで主の栄光を輝かせていくことができますように。私たちをいつも励まし支えてくださる主、私たちの誠の大牧者、私たちの誠のリーダーであられる主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
それではメッセージの応答の賛美としてドリーマーを賛美していきましょう。ご無理でない方お立ちください。あなたにはすべて、
あなたにはすべてができること、あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は今知りました。
それではオープン礼拝の最後に立ち上がる時を思って賛美していきましょう。主よ、この国は、
主よ、この国はあなたのもの、国はあなたのもの、さあ みからよ今下り構え私はあなたに寄り頼みます主の御霊よ今満たし構え力得させたまえ私はあなたに寄り頼みます主の御霊よ今満たしたまえ力得させたまえ今が立ち上がる時しがまえを聞かれる
ください。これにてオープン礼拝を終わります。主と共に1週間歩まれますように。